大好きが天才を生む第867回をお届けいたします。今回のテーマは勉強の手順を改めて振り返るです。
はい、皆様こんにちは。勉強の手順っていうところをまた改めてお話ししようと思うんですね。それでなんでこういうお話をしようかと思ったかって申しますと、学校がね、中学校高校で特になんですが、まあ小学校でもそういう傾向があるんですけども、教科書をやらなくなってるんですよ。で、教科書をやらないんですよ。で、教科書を問題を解くとかをしなくなって、で、何か別のものをやることが多いんですね。で、それは、主要科目全部そうです。で、英語なども教科書を全くやらないっていうところもあります。で、なんか長文読解の問題とかをね、やったりすることがあります。で、すごく多いですね。そういうことが増えています。だから、今は面白いことにですね、完全な逆転現象が起こって、少なくともまあ、うちの塾ですけどね、こういうことがあるんですよ。要は学校で教科書を一切やらないので、当然その教科書をやらないっていうのはある種ですね、主食がないみたいなもんなんですよ。主食がなくて、なんか栄養補助食品だけを取ってるっていう感じですね。大事なタンパク質とかを一切取らないで、ただなんか栄養補助食品みたいなものを取ってるような状態なんですよ。だから主食食べないことにはどうにもならないですよね。で、その部分がまあ教科書を中心とした学習だと思うんですが、それが全くなされてないので、本来なら学校でやるべきことが、塾で、少なくともうちの塾でやることがすごく多くなっています。で、教科書をしっかりやるということを塾でも、では塾の塾長である私がもう口を酸っぱくして言うようになりましたことが多いです。これなったのはですね、実はゆとり教育以来なんですよ。で、ゆとり教育の時に、教科内容が骨抜きになってしまって、もう全く教科書が使えなくなってしまったっていうのが極めて不幸なことなんですけど、そういう歴史があるんですが、結局その時からなんですね。特にそれがひどくなりました。で、それ以前からですね、自分の自校政策の教科書とかを使っていた学校もあるんですが、それは非常に有名な伝統校であったりする場合であったんですね。で、まあ、集まる生徒さんも非常にレベルが高いっていうような状況で、まあそれが機能していたわけなんですが、今はそうではなくて、もうほぼ、まあレベル高い低いっていうことはあれなんですが、まあ語弊がありますが、まあわかりやすければそこをですね、そういう全部にわたってそれが広がっている気がします。で、教科書をやらないんですね。で、何やるかってまあ問題集であるとかっていうようなことになっています。で、逆転現象が起きているっていうことなんですね。で、そもそもですね、やはり勉強っていうのは正しい手順っていうか、いうものがあるんですよ。で、それをいかにこう、ショートカットをね、しようと思っても、この近道を歩もうと思っても、やはりそれはないんですよ。幾何学に王道なしっていうのは、確かプラトンか、アリストテレスですよ、忘れました。が、言った言葉ですよが、確かに安易な道はないんですよね。ただ、確実な道っていうのはあって、それはまず教科書やることですね。で、とにかく教科書をやること。これをぜひ、してほしいなと思うんです。特に今の時代は学校でしていないので、もう、塾でそういうことがなければ、学校でやるしかない。で、学校でもやらなく、塾でもやらないのも自分でやるしかないんですけど、なんかちょっとおかしな話でしょ、この話って。だから、ちょっと話をそれますが、どっかの塾でですね、教材を配っていたんですが、まあ、自校の教材としてね、自分の塾の教材として、まあ、配っていたんですけど、それは、検定教科書を、そのコピーしたものを配っていたっていうことなんですね。それかなり大量の大きい塾ですからね、配っていたっていうのが、まあ、問題になってましたけど、まあ、そういうことですよ。そういうことなんですね。だからまあ、その塾でもこの教科書の大事さとか良さっていうのは分かってらっしゃるので、そうしたんだと思うんですが、まあ、それはまあ違法行為ですけどね、もちろんね。ですから、そういうことなんです。それも一つ象徴的なことですよね。で、今はまあ、完全に元に戻ってはいないんですが、やはりゆとり教育の悪しき影響っていうのはまだ残っていて、非常に教科課程に残っていて、極めて残念でならないんですが、それにしても一時のゆとり教育の時代に比べると、随分良くなりました。もう、おかしなところが随分、まあ、ありますよ。あるけども、なくなってきたんです。で、また、指導者がいれば、それは、あ、ここはこうなんだよって教えられますでしょ。だから、そういう意味では、まあ、指導者に習うっていうのは、すごくいいことなんですね。ですから、まず、まあ、とにかく何言いたいかっていうと、教科書しっかりやりましょうっていうことですね。特に、英語と、それから数学と科学、それから古文、漢文、そういう科目は、ぜひ教科書中心にしっかり勉強してください。 古文とか漢文とかもしっかりまずは古文の教科書をしっかり音読して何回も音読して覚えてしまう。漢文の教科書も何回も音読して覚えてしまう。あるいは書いて覚えてしまうということがまず勉強の何といっても基本ですよね。で、物理はですね、実はね、あんまり教科書が良くないんです。なぜかっていうと、それは、当然といえば当然で、高校の物理でなぜか微積分を使うってことを排除してるんですよね。ですから、その導入の部分がすごくまだらっこしいんですよ。で、単にですね、やはり微分方程式解くだけの話なので、数学的にはですよ、世界の微分方程式を解くだけの話なので、ですんで、それをですね、数学を導入しないために非常に、どうしてもぐちゃぐちゃやってですね、加速度とは何ぞよとかですね、力とは何ぞよとかですね、そういうことをやるんですね。ですんで、かえって分かりづらいんで、適切な検定教科書じゃない、分かりやすい本があるので、それをそれでやっていくっていうことになると思いますね。具体的には、為親先生の書かれた本っていうのは、確かにいい本ですね。物理に関しても為親先生はいい本を書きになるなと思います。為親先生は微積分はお使いになりませんけどね。でも非常にいい本を書きになりますね。だからもし教科書はやっぱりちょっとこれは授業聞いても訳わかんなくなっちゃうなって言ってわけわかんなくなるんですよ。わけわかんなくなって当たり前なので、そういう本で勉強されるといいと思いますね。あるいは指導者につくことですよね。と、手際よく教えてくれるとは思います。でも、いずれにせよ、教科書レベルのことは、教科書に書いてあることをマスターしない限りはダメなんですよね。それはすごく大事です。だから、ある程度、分かればね、ここは飛ばしていいと、ここが読まなくていいよとかっていうことを、ここはもう、論理を追っていってばね、初学の段階では無理だからっていうようなところを、的確に指示してくださればね、実は物理でも使えます。で、実は昔の物理の教科書と違って、問題もよくいい問題が載ってたりするんですよ。だから、前よりは絶対良くなってます。だから、指導者次第ですね。ですから、もし使いづらいということも確かに分かるので、使いづらいなっていう意見も分かるので、市販の為親先生等々の書かれた本をうまく使われるといいなとは思うんですね。ですから、とにかく、教科書大事です。とにかく結論から言えばもう教科書大事なので、教科書を大事にしてほしいなっていうことです。だからこの勉強の手順を間違うと本当に遠回りします。本当に遠回りしてしまうので、ぜひそのことを忘れないでください。教科書をしっかりやるってことです。でね、ここでも何度もお話ししましたが、英語などはね、例えばいろんな種類出てますので、レベルも随分ばらつきがあるんですよ、確かに。ですが、それをね、1、2、3と、今は英作文とかグラマーとかっていう教科書がなくなってしまったので、それはまあ別途考えるとしても、少なくともリーディングの部分っていうのはあるので、それをもう何回も音読して全部自分の頭に入れてしまうっていうことですよね。それまずやってほしいことなんですよね。それをやらないで、要はそれが主食を食べるっていうことです。1回について500回ぐらい音読して全部も、500回やめば全部覚えてしまうんですよ。特に若い諸君はね。だからそれをやる。ただもういつもくどいこと申し上げますが、発音は大事ですので、CD とかちゃんときちんと聞いて、そして発音を確認しながら、あるいはもし分からないければ、その CD を聞いても分からないような発音であるなら、ちゃんと辞書を調べて、発音記号を確認して、そしてやるってことですね。だから大事です。その前提でもう教科書を頭に入れてしまうということです。これも古文漢文、全く語学系統の勉強というのは全く同じですね。数学も同様で、数学の教科書に書かれている定理を正確に書けなきゃいけませんし、その教科書に書かれている証明をその通りに書けるようにしなくちゃいけません。そういう訓練をしないといけないんですよ。数学は絶対にできるようにならない。です。逆にそういうことをしっかりやれば、数学っていうのはだんだんできるようになっていくものなんですね。できるようになっていくものなんです。で、当然入試にも間に合います。別にレベルの高いことができなければいけないわけでもないし、もちろん大学での数学、大学の数学を知っていると、もっと大学レベル以上の数学を知っていると、もっとよくわかるんだけれど、その背景とかも、ね、よくわかったりするのもまた事実ですが、そうは言ってもそれ知ってるか知らないかで、その点差が出るわけでもないので、それほど点差は出ないので、とりあえずとにかく教科書をしっかりやりましょうっていうことですね。だから逆に、私は学校の先生たちにね、これからお願いしたいことがあって、教科書をとにかくしっかりやってくれって思うんですね。本当にしっかりやってくれと、この逆転現象は、やっぱりダメですよね。で、ちょっと付け加えると、もっとダメなのは、もしね、学校の指導の中で、模擬試験の過去問を宿題でやらすとか、そういう学校、ずいぶん増えてるんですよ。それは進研ゼミとか、河合塾とか、そういうところなんですが、で、大体そういうところで、過去に出た問題をですね、模擬試験が例えば2週間とか3週間後にあるとすると、前年度とか何年か前に出たものを全部集めて、そしてそれをやらすっていうようなことがあるんですね。 で、果たしてそういうことが意味があるのかという冷静に考えてほしいんですよね。本来そういうことを学校がやるべきではないですよね。やはり学校っていうのはもう基礎学力を身につけるっていうことが一番の目的だと思うので、それをそのしっかりやるっていうことですよね。で、やはりそのことを忘れてしまうと、本当に教育っていうものがいつの間にか喪失してしまうと。みんな時間もお金もかけてやってるんだけど、結局教育の質が上がらないっていうことになりますね。これ大変恐ろしいことですよ。だからそういう危機感を持ってほしいなとみんな思うんですね、と私は心から思うんです。だから学校はまず学校の先生は、教科書をちゃんとやってほしいです。だから例えばね、教科書をなぞるだけのその例えばその授業が何の意味があるのかっていうことは、やはり教育っていうものとか勉強っていうものを知らない人間のたわごとなので、聞く必要がないんですよ。もっと言うとね、多分世の中の悪くしているのは、例えばこういうことですよ。授業の評価を生徒が主流するでしょ。できるわけないんですよ。ろくに学問したことのない人間が、学問を何十年もしてきた人の講義に対して評価なんかできないし、それを面白いとか面白くないとかなんていうのもできるわけないわけですよ。だからそんなことをそもそも言わせちゃいけないし、やっぱ根本的に間違ってることですよね。で、もちろんその教え方っていうのはあるんだけれど、やっぱり逆に言えばもっと学び方とか真摯に学ぶとかってありますよね。だからそこじゃもっと問われてもいいのかなと。今の現状そのバランスを著しく変えてるんじゃないかと思うんですよ。かえってそういうことを考えるが上にですね、面白い授業っていうのことっていうのは、結局その分かるようになるための授業なので、当然それはその苦痛を伴っても当然なんですよね。なんかこう漫談聞いてるわけじゃないですけど、でもそうじゃなくてもやっぱり、ああこういうことなのかっていうことが分かることが素晴らしいでしょ。あるいはそのもしくは定理と証明っていうことがしっかりこう自分で身につくってことが次に進めるわけだから、その時にそのもっと高度なことをやった時に、あのおかげで今これが分かるんだなと分かる、それがまあ進歩だったり成長だったりするわけですよね。そんなことをその最初の初学の人間が分かりようがないわけですよ。だから初学の人間が分からないのは当然なんだから、もう黙ってついてくるんですよね。やはり全く分からない人間に何かものを言わせてはいけないっていうことですよね。まだ言ってもいけないんですよね。まあ昔の人は多分言わなかったんですね。やはりそういう慎みっていうのを持つことは大事なんだろうなと思うんですね。ですが、そういうことに迎合することなく、やはりこの教科書っていうのをなぞるだけの、教科書をただなぞるだけの授業がどれだけ重要かということですね。あるいは英語でもう一字一句精読していくっていう授業がどれだけ重要かということです。今の時代は本当にそれが失われてしまいましたね。例えば英語でも顕著ですね。大体の意味が分かればいいんだみたいな感じですよね。でも大体の意味と、そもそも外国語ですから正確に読むことっていうのがそもそも困難を極めている上に、それをただ大体としてしまったらば、ほぼ本来の意味は全く通じないと等しいわけですよ。いかにだからその外国語を読むっていうのは謙虚でなきゃいけないかとか、大変なことであるかっていうことを、やはり生徒と先生が共有していかなきゃいけないですね。それが一番の教育だと思うんですよ。つまり異文化にどういうふうに向かうかってことですよね。異文化に正しく向き合うにはどうするかってことを、例えば英語を通して教えるわけでしょ。あるいは歴史というものにどういうふうに向かうかっていうことをね、真摯に向かうかっていうことですよ。それをだから古文や漢文を通して教えるわけでしょ。あるいはまあ数学だってそうですね。数学って古い学問だから、やはりその先人たちのこの血のにじみようのですね、一生かけた栄誉っていうのがそこからにじみ出てくるわけですよね。それを教えずして何を教えるのかっていうことです。だから教科書ってそういう意味では、それが極めて洗練された形で書いているわけですよね。それをだから本当に大事する、それは大事していくってことは、やはり教育というものの根幹に関わることではないかなと思うんです。で、ですので先生方にはぜひお願いしたいのは、もう堂々とですね、教科書をただなぞるだけ、あるいは応用問題集をただなぞるだけ、そういう授業をしてほしいなと心から思うんです。そしたら日本の学力っていうのは、もう全体の学力っていうのはさらにさらに飛躍的に伸びていくと思いますし、それが我々の子孫や我々自身や我々子孫の大きな幸福につながってくると私は確信してやみません。どうか皆さんね、とにかく教科書しっかりやりましょう。はい、ありがとうございました。
第867回の今回は、勉強の手順を改めて振り返るというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。